ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。そして桃館お聞きの皆さん、明けましておめでとうございます。桃館にとっては新年1回目の放送となりますね。皆さんどうしてましたか？冬休み楽しんでましたか？今日はね、そんな感じのお話をいっぱいしていけたらなと思ってますので、桃館どうぞ今年も1年よろしくお願いします。それではお便りをご紹介します。ラジオネームアポロさん、桃さんこんばんは。そして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。とふと桃館を聞き出して、何度目の明けましておめでとうだろうと考えてみましたが、5年以上もう数えられないくらいになりました。ここ最近の桃館は変化進化しつつありますよね。2020年、どんな風に桃館が続いていくのかとても楽しみです。それでは新年1回目、ぜひ桃さんやスタッフさんの今年の抱負をお聞かせください。ちなみに僕は彼女を作るです。かっこ笑う。今年も正月に実家に帰ると、結婚はまだか、孫の顔をいつ見せてくれるのかなどと小言を両親から言われるんだろうなと思います。過去泣き笑い。なのでまずスタートとして彼女を作ることから頑張りたいと思います。桃館にとって、桃さんにとっていい一年になりますように。アポロさん、お便りありがとうございます。長く応援していただいていますよね。お便りいつもありがとうございます。11年とかね、続いていくんですもんね。いやー、桃館ね、桃館のことね、すごい始めた頃を思い返せばすごいことですもんね。私も何度も明けましておめでとうございますって言ってきましたし、なんかスワヒリ語で明けましておめでとうございますって挨拶した年もありましたね。すっかり忘れちゃったけどそうそう、そんな時もあったなぁなんて思いますけれども、今年は2020年、2020年ですよ。すごくないですか。これもう、このなんだろう、文字をこう見ているだけで、なんか2020年ってさ、ちょっと前から考えるとさ、もう映画の中のもう未来の出来事だったよね。なんか現実の世界ではなくて、2020年は世の中どんななってるんだろうみたいな、そのぐらいなんかすごく未来な感じがしていましたけれども、2000年になった時も相当ね、やっぱりなんかこう新しく変わったって感じしましたけど、2020年という響きもやっぱりほんの1年違うだけでも2019年となんかまた印象が随分変わるなーって思います。オリンピックもありますしね、いろんなことが今年もあるんだろうなと思いますが、そうね、あ、そうですよね、よく聞きますね。私のお友達とかからも聞いたりしますね。実家に帰ると結婚しないのかって言われるのがもう嫌だ、もうその話を避けてくれみたいな話とかもありますけれどもね。アポロさんは彼女を作ることが今年のね、そうですね、抱負、目標と言いますか。私もね、何か大きなことを掲げたいなと思うんですが、そう、あの春からまず娘が、今お姉ちゃんの方が年長さん、幼稚園最後なんですけどね、春から小学生になるんです。でそこでまたちょっと生活が少し変わるだろうなと思って、幼稚園より小学校の方がやっぱり朝も早くなるし、いろいろねリズムも変わってくるから、お家のこうリズムもね随分変わるだろうなと思うんですけれども、弟がまだこの春は 幼稚園に行けないので、もう1年先なんです、うちの弟がね、2歳の弟が。なので、そう、大きく生活を変えたり何か新しいことにこうチャレンジするのはそれ以降なのかなって思っていて、だからまあ大きく変化するというよりもマイペースに続けていきつつも、まあ、結構去年はなんかね、体調を崩したりして、それでちょっと悩んだりもしていたので、さらに今年はまた健康に気をつけたいなって思っています。もう元気でいないとお母さんやってられないので、2人の元気な子供たちを育てられないので、まずしっかり健康管理をしつつ、そうですね、楽しんでいけたらいいなって思います。まあまだまだちょっと子育てが中心で、なかなかね、大きなことをお仕事ではできないですけれども、それでも楽しみながらやっていきたいなと思いますね。そしてアポロさんのね、お便りにもありましたが、桃缶、本当昨年ぐらいからちょっとずつちょっとずつこう変化しつつあるといいますか、進化と言ってもらえたら嬉しいけど、いろんなことにチャレンジしたりしているので、それがだんだんとこう形になっていったり、面白いなと思うものが定着していったりとかしたらいいなって思います。今日も後でね、またフリートークがあったり、ちょっといろいろやってみようかななんて思っているのでね、皆さんにも楽しんでいただけるように今年も頑張って番組をお届けしていきたいと思います。アポロさん、応援してくださいね。ありがとうございます。私たちだけじゃなくて、ももかんを聞いてくださる皆さんにとってもいい一年になるといいですね。楽しく過ごしましょうね。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
じゅんちゃん、新しい年が始まりましたよ。
皆さん、明けましておめでとうございます。ももかん D のじゅんです。
明けましておめでとうございます。2020年だよ。
ね、
あ、そう、お誕生日もおめでとうございます
あ、そうか、
ついに40歳に一足早く
なっちゃったね
ちょっとね、おめでとう、数日前だ、
本当なっちゃったよ
新しい年にもなって、お誕生日を迎えて、よりなんかこう新しい、今フレッシュな気持ちなんじゃないの？
でもね、俺ね、誕生日って、全然1月6日なんですよ、僕。学生の時は冬休みなんですよ。
そうだね。
だからね、友達にこう祝ってもらったことないんですよ。
同じです。4月1日も春休みだから。
そうか。
同じ、一緒だよ。羨ましかったよね、ちょっとね。学校ある日って。
だからね、そんなに、あ、誕生日来るとか、祝ってほしいなとかないんですよね、僕。
それが当たり前になっちゃってるからかな。
ないね。
でもお家でさ、おせち料理食べたり、お正月のおめでたい空気のまんま、お誕生日おめでとうになるわけでしょ。
うん、
ごちそう続きだよね。
ごちそう、俺なんかごちそうあったかな、
クリスマスケーキ食べて、おせち食べて、
あのね、なんで今ごちそうあったかなって言ったかっていうと、誕生日といえばケーキでしょ、ケーキ楽しみにしてるじゃないですか、みんな。僕生クリームがダメなんですよ。
そっか、え、じゃあどうしてたの、お誕生日ケーキは。
いや、でもね、買ってきてくれるんですよ、母親が、ホールで、買ってきてくれて、ろうそく立てて、暗くして、 でクラッカーとか鳴らしてでろうそく消してとかやったんですけど、
うんうん、
食べれないことないんですけど一口でいいんですよ僕。
気持ち悪くなっちゃうのね食べ過ぎると、ね、
でもその一口目ってすごい美味しいんですよ。何ですか油じゃないですかあれ。
生クリームね、
あれが多分ダメなんだと思う。
ケーキによっては大丈夫だけど生クリームのケーキはダメみたいな感じ、
うんうん、甘いもん大好きなんですけどね。
こももちゃんだからお誕生日生クリームずっと食べられなかったからちっちゃい時チーズケーキにろうそく立ててた。クリームなしでね。
チーズケーキだったらいけるんだ。
そう今も平気だけどねやっぱちっちゃい時は苦手でやっぱ生クリーム食べられなくてね、うんうんうんうん、ちょっとちょっと新しい年がさ、はい、始まったんだけども早速さお便りでねおけましておめでとうございますって今オープニングでもご紹介しましたが、はいはいはい、新年の抱負、
抱負ね、
うん、今年はどんな年にしようねみたいな
話が。抱負は運動をする
そうだよね運動したいね。
俺でもね去年もねももさんに言ったと思う同じこと。
泳ぎたい
泳ぎたい
泳ぎたい。
あれから一回も言ってないです
去年だっけ一昨年だっけ去年かな
去年
かちょっと水泳を始めようかと思ってって言ってたよね。
キャップも買って、うん、ゴーグル買って、うん、水着も買って、うん、さあもういつでも行けるっつって一回も言ってないですよ
本当に一年経っちゃった
本当ダメだよね。
それがしまい込んでるその水着セットとかは。
いやすぐ出るんだけど
壁に貼っといたらいいよ見えるところに朝起きたら水着なんかどこかのお部屋行ったらあキャップみたいな感じで
机の仕事机の上置いとくかじゃあ。
うーん7かぶってやったらさっき
ギターにかけとくとか
ねギターに水着着てとくとかねなんかやっぱ目に見えないとより忘れちゃわない。なんか見えないところにしまってあるとね、うん、すぐ出るとこでもね
運動するですね。
来年のお正月の時にね果たして水着は使われたのだろうかと。
いやでもね本当そろそろ行かないとあのね僕太ってるわけじゃないんですよね全然、
うん、全然ね
あの痩せてるんですけど、
うん、
筋肉が落ちちゃって
本
当目に見えて疲れるんですよ。
うん、
うん、座り仕事だから。
私もそうダンス頑張ってた頃はさこう見えてこんな雰囲気だけどさ結構しっかりとあの腹筋とか割れてたんだよ。見えないでしょ嘘って思うでしょちゃんとあまあそんなの6個とかじゃないよだけどちょっと見てぐらいお腹見せられるぐらい筋肉
腹筋とかあるんですか逆に。
ありましたよ腹筋そのぐらいそのやっぱダンスとかねコンスタントにずっと続けてた時はね結構いい筋肉してたんだけどねどこ行っちゃったかなみたいなおーいっていう感じで今は、
うん、だから収録入る前とか、
うん、
後ろ姿見てると
うん
ママさん大丈夫かなと思う時あるんですよ。
大丈夫かな
細すぎて。
ああ、本当？
だって贅肉ないでしょ、
まあ、なくはないと思うよ。
あ、な、ない。
なくはない。
まあそりゃ一定はあるんだろうけど、
うん、
まあ今年はね、体を動かすということで、
うん、
ちょっとそこはまあ頑張るとして。
はい頑張ります。
さあももさん、
はい、
新年一発目いってみましょうか、は
い行きますか。
このコーナーですよ。
ここ私はキャラを変更しなきゃいけない感じですか。
なんすかキャラって。えキャラってなんですか。
え
何でも知ってるじゃないですかももさんは。
えここ私はここからちょっと一つはいはい
ももさん、
は
い、何でも知ってますよね。
わなんかものすごい 目力を感じるけど。
桃神様、
は
い、初詣は桃神様にぜひ
ははなんだなんだ。
今日も教えてくださいよ。
聞きたまえ。
またわからないことが出てきちゃったんですよ。よろしいですか聞いて。
どうぞ。
じゃあ新年一発目いってみましょう。教えてももさん。さあもう早速いきますよ。
はい。
あのネットを見ててですね、僕いろんな記事をざっくばらんに見るのが好きで、
う
ん、
はい、
そしたらこの言葉がちょっと出てきて、
はい、
またちょっとわからなかったんで持ってきました。
うん、なんでしょう。
フルクサス運動っていうのがあったんですけど、これ何ですか。このフルクサス運動ってどういう運動なんですか。これは
もう一回言ってもらえますか。
フルクサス運動。
フルクサス運動。
はい。
フルクサス運動。フルクサスっていうのは何語？
はい。
あ、フルクサスってカタカナだよね。
僕が聞いてるんですよ。
あ、そうだよね。フルクサス運動。
ももさん、
あ、はい、
大丈夫ですか。
あ、はい、 桃神様
まだちょっと正月ボケ抜けてないんじゃないですか。
まだ冬休みだからね気分はね、うん、今日から初仕事だから私、
うん、もう8日ですよ
今日から桃館初仕事だから、
うん、休みは 1,2,3 でしょ神様の、
はい、うんうんはいやっとな7
すまた休んでんの
そうそうそう
桃神様
おかゆ食べれた時だから昨日はい、
はい、フルクサス運動ですよ、うん、分からなかったんで、
うん、
ちょっと桃さんに教えてもらおうかなと思って
フルクサス運動、うん、フルクサス運動ときたか
はい来ましたえなんか困ってます
あいや全然あなんかちょっと純ちゃんにも考える時間をね何かなって考える時間とかもいるかなと思って
あやっぱ、はい、そうですね、うん、ありがとうございます
プレゼントした方がいいかな
あすいませんお気遣いをいや考えてます考えてます、
は
い、
フルクサス運動フルクサス運動だよねフルクサス運動
なんかちょっとえ大丈夫ですか、まあ、本当にまだ寝てますよね
いやそんなことな い, そんなことない
フルクサス運動ですよ
フルクサス運動だよね、自動車だよねこれはね自動車の話だよね
自動車
知らない
僕はあの免許ないんでちょっとわからない
本当これね、はい、車の話でさ
あ車なんです
しかもね日本の話ではないんだけど、
はいはい、
ドイツの話でねそうドイ車といえばやっぱねドイツの車みんな憧れるじゃない、
はいはいはい、
でそうドイツの車がまだこう作って間もない頃の、
うん、
とあるちょっとこう、ま、運動というか暴動というか
暴動
うーん
え
あのだよね
フルクサス運動ですよ
フルクサスってドイツ語なの知ってた、は
い、いや知らなかったです
フルクサスフルクサスちょっとそう発音の純ちゃんの発音でちょっと最初分からなかったんだけどそれ元はねドイツ語だと思うよフルクサス
へえそうなんだ
うんもっとね市民は、
はい、
その車ってものができて、
はい、
だけどやっぱりできた時すっごく高かったのよ貴重なものじゃない
まあそうで
しょ
うね
ものすごく値段が高くて
うん
みんな憧れて乗りたいけれども、
うんうん、
もう本当に1年働いても全部お給料つぎ込んでも買えないぐらい値段が高くて、うん、でももっとみんなで車を乗れる社会にしていこうっていうことでね、
うん、
運動が起きたのその時でもう少しその値段を抑えて国民にみんな車乗れるように作ってもらえないだろうかっていう一つのこう大きな動きがあって時代の流れで、
はあはあはあ、
それがフルクサス運動
今日すんげえそれっぽいねこれ
本当じゃないよ
すいません
そうすごいそれで それがあったことで
国民の話じゃないし
ドイツのその時の首相も学校頑張ったことで少しずつね市民に車は手が届く存在になっていた
んだよね。はあ、なるほど。
そっからこういろいろね素晴らしくなってたんだよドイツで
は。なんかいい話ですね。
今のドイツ車につながってるよ。
なるほどじゃあもうその運動がなかったら僕らは今の値段でね車を手に入れられなかったかもしれない、う
ん、なかったかもしれない。ほんの一部の人しか乗れなかったかもしれない。
いやありがたいですねこのフルクサス運動があったおかげでってことですね。
フルクサスね。フルクサス
。
そうそうそうそう。
ちょっとテンション上げて言わなきゃダメなんですこれやっぱり。
フルクサス。そうそうそう。
今の感じでいいですか。
もう一回。
フルクサス。
いいね。
なんで笑うんですか。
いや
真面目にやってるんですよ僕は。
ごめんなさい。
桃神さん。
ごめんなさい。
真面目なんです。
私知ってるからってなんかちょっとね失礼だったよね。知ったかじゃない間違えた知ってるからって、
はい、知ったかって言いました
知ってるからってね知らない人に対してちょっと笑うなんて失礼だったごめんなさい、
はい、僕は真面目なんでちょっと真面目にお願いしますね
ごめんなさい、
うん、
フルクサス
運動ありがとうございました、
はい、
すごい勉強になりました、
はい、
次いきますもう一個あります、
はい、
ガロア理論っていうのがあったんですけど、
はい、
これ何ですかどういう理論なんですかガロア理論
ガロア理論ですか、
はい、
ガロア理論ってあの理科の教科書に出てきたじゃん理科の時にやったえガロア理論でしょ
理科ですか科学とかでも
ないごめんそうそう科学だね科学だ理科と科学って違うかな違うねあの科学だよ
科学
っていうかねあの天体だよね
あ天体なんですか
天体だよね
天体ということはその宇宙に関する理論ってことなんですか、
う
ん
う
ん、これ。
そうだよ、宇宙に関する理論だよ。
そうなんだ、
知らなかった。
知らなかったです。もうちょっと詳しく教えてください。
ガロア理論っていうのはさ、はい、宇宙に星がいっぱいあるでしょ。
ありますね。
星はみんな遠いでしょ。
お前様大丈夫ですか。
笑ってないです、もう真面目にね、はいはい、うん、真面目に。遠い星がピカッと光ってから、
ピカッと
地球まで届くまで時間がかかるわけじゃない。
はい、そうですね。
それがガロア理論だと思う。
それ相対性理論じゃないですか。それ
相対性理論、相対性理論のアインシュタインとすっごく仲良しだった友達が発明したんだよ。
へえ。
発明ではないね、その理論をこう提示したじゃん、なんていうの。
はいはいはいはい、
うん、みんなに。
そうなんですか。
アインシュタインの親友だよ。
へえ、そうなんだ。
知らなかった。
じゃあ同じ年代の方なんですね。
そうそうそうそう、天文学者でもあり、うんうんうん、物理学者でもあり、うん、私名前忘れちゃったの。アインシュタインのね、なんて言ったかな、あごめんね、忘れちゃったんだけど。
大神様でも忘れることあるんですね。ももさん、
ももさん、うんうん、はい、幼馴染らしいよ彼。あれなんか笑われちゃった。だったらしいよ。ちっちゃい時から一緒にそう星を眺めながら話していて、はい、二人とも歴史に名前を残すような学者さんになってね。
なるほど。
ガロア理論。
今日なんかすごいそれっぽいですね。
本当ですか。え、はい、それなんですよ。
すいません、すいません。
ぽいだなんて。
なんかちょっと。
桃神様、何をおっしゃる。
ちょっとなんか、心の声がちょっと出ちゃったんで。
本当に。
ごめんなさい、すいません。
うん、それです、それです。今度だから今日、純ちゃん夜空を見上げたら、ああ、ガロア理論があることで、僕はこの美しい星空を見られているんだなって思って。
はい、わかりました、
うん、
ありがとうございます。なんですけど、まあ一応ね、またちょっとネットで調べてみたので、
うん、
ちょっと言いますね、
うん、
フルクサス運動の子なんですけど、
はい、
これはリトアニア出身のデザイナー建築家ジョージ・マチューナスが提唱した1960年代を代表する前衛芸術運動のこと。
おっ、
ラテン語で流れる、変化する、下剤をかけるという意味を持つ。
おそうだよね。ドイツ社のスタートはだってその人のデザインだもん。
おっすね。
そうだ、おしゃれだと思わない、ドイツの車ってね。やっぱそ
う、おしゃれだとは思う。おしゃれだとは思いますよ。
ねえ、そのデザインって大事だよね。
うん、ああ、なるほど。
フルクサスの車でね。そうそうそう。そうなんだよ、
力づくだな結構な。フロックサスね。
フロックサス
で、ガロア理論の方なんですけど、
うん、
代数方程式や体の構造をガロア群と呼ばれる群を用いて記述する理論。1830年代のエヴァリスト・ガロアによる代数方程式の微根による可解性などが研究の由来って出てきました。
日本語で喋ってます。今日本語で喋ってたんですか。
そうですね、日本語で喋りましたね。
日本語で喋ったんだね、
うん、アイムジャパニーズですね。
台形
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 どうしました
台形
どうしました。あーもうダメだ、壊れてるよ今日。壊れている。台形と言い出しました、皆さん、ももさんが。なのでもう締めたいと思います。
星空がこう台形の形につながる。
あーもうダメですね。締めてください。
小熊さん、カシオペ。
あ、はい、もう締めましょう、締めましょう。
以上、教えてももさんでした。僕たちは何を望み、この時代に生まれてきたのだろう。誰と出会うために。
西谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きまして、こちら、桃ママのワンポイントレシピ。主婦でありママでもある私が普段作っている料理、または作ってみたい料理のレシピをご紹介するコーナーです。新コーナースタートしました。桃ママのワンポイントレシピ。食べるの大好きです。作るのも大好きです。美味しいものの話をするだけでも大好きなので、お料理のコーナーを一つ増やしてみようかなということで、今日から始めさせていただきたいと思います。桃ママのワンポイントレシピ。今回はね、まあお正月が終わってすぐということもありまして、皆さんお正月はおせち料理召し上がりましたか？お正月はやっぱりおせちは食べたいな、でもずっと食べ続けていくとなんか飽きちゃうなっていうのがおせち料理だったりしますよね。ね、結構こういっぱいね、おせちは品数も揃えてとかってするけれども、なかなか食べきれずに残ってしまうことってあるんじゃないかなって思います。まだ冷蔵庫にちょっと残ってるなんて方もいらっしゃると思うので、この時期ならではということで、あのいつだかもね、桃缶でもこんなお話をしたんですけれども、おせち料理をリメイクしてまたこう新しい感じで美味しく食べちゃおうというレシピを今日はご紹介していきたいなと思います。いっぱいにあるんですけど、まずじゃあ筑前煮、おせちの時とかにね、あの煮物とか筑前煮とか皆さんね作られるかなと思うんですが、それもたくさん作ると余っちゃったりしますよね。それはカレーに変身できるんだそうです。もう筑前煮の材料自体にしっかりお味が染みているので、普通にこうカレーのルーと一緒にね作るだけで、普段のカレーとは違う和風のお醤油とかお出汁の味が効いた和風カレーになって、結構美味しく食べられちゃうみたいですよ。それからこれも結構残っちゃうことありませんか？紅白ナマズとかスレンコン、こちらは細かく刻んでご飯と混ぜちゃうと寿司酢使わずにちゃんとお寿司のご飯になるんだそうです。酢飯になるっていうのかな。なのでそれを元にしてちらし寿司を作ってもいいし、あとは油揚げの中に入れてお稲荷さんなんて作っても美味しいかもしれないですね。そのまま食べるのは飽きちゃうけど、刻んでご飯と酢飯になったらちょっと新しいお料理として楽しめそうですよね。それから先ほどの筑前煮じゃないですけれども、あの煮物、鬼しめの残りとあとはじゃがいもを一緒にこう混ぜ合わせてコロッケにしちゃうっていうのもいいんだそうです。美味しそう。それからおせちの中には甘いものがいつも入ってますね。黒豆だったりとか栗きんとんだったりとか、こちらはみんなスイーツに変身しちゃいます。黒豆はパウンドケーキに入れて焼いたりとか、あとは栗きんとんは普通に市販のバニラアイスを買ってきてバニラアイスとこう混ぜて、でまた凍らせてってすると栗バニラアイスになって美味しいんだそうです。すごくお手軽ですけど子供が喜ぶスイーツになりそうですね。あとは必ずおせちに入ってるかまぼこ、紅白のかまぼこがたくさん並んでたりしますが、これもいろんなアレンジ方法があるみたいです。ご紹介しますね。キムチとあえて もうそれだけ、キムチと一緒にかまぼこ小さく切って和えちゃうだけでおつまみになったり、かまぼこをチーズを挟ん でそれにマヨネーズをかけてオーブントースターで焼くだけで、これもまたおつまみにもなっておかずにもなってという料理になりますね。同じようにそこに明太子とチーズなんか挟んで食べても美味しいかもしれないですね。あとね、びっくりしたのはね、かまぼこを薄くスライスするんですって。でそこにオリーブオイルを絡めてトースターで焼くとかまぼこチップスができるんだそうで、ポテトチップスではなくかまぼこで作るチップス。でも本当にパリパリサクサクっていう感じで子供たちにも人気があるような、そんなお料理になっちゃうみたいです。かまぼこでもいろんな変化ね、することができるんですね。そしてまあお正月とは限らないですけれども、お餅もちょっと多めに買っちゃったけど結構残ってるなーなんていうことありますよね。普通に焼いて食べるのもちょっともう飽きてきちゃったしなんていう時、うちはね、お餅はねお鍋に入れるのが大好きで、いろんな味のお鍋にも全部お餅を入れますし、お好み焼きにもお餅をたっぷり入れたりします。あとお餅のグラタンもいいですね。カレーと一緒に、カレー味のグラタンにしても、ミートソースと一緒にミートソースグラタンにしても、お餅は美味しいですよね。それから油揚げの中に入れて、でおでんの中に入れても餅巾着になって美味しかったりしますね。どうですか、皆さんの残っちゃってるおせち、あ、これに変身させたらいいかもみたいなヒントになるようなお料理はあったでしょうか。ぜひ最後までね、美味しく食べきりたいですもんね。また何かありましたらご紹介したいなと思います。以上、ももママのワンポイントレシピでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム釣り吉四平さん、ももかん2回目のお便りです。毎日寒く冬の訪れを感じますね。ラジオの声を聞くと、ももさんは風邪などあまりひかなさそうな感じで毎日元気にといったイメージですが、いかがですか？私も元気が取り柄で、明日もまた早朝から釣りに出かけます。今回は三浦半島に行きます。今回もラジオを持参しますので、天気予報、ニュースなどイヤホンで聞きながら釣りを楽しみます。私にとってラジオはまさに必需品ですね。この時期は寒いので魚はあまり釣れず、防寒対策をしていても風のある日などは寒さがこたえますが、でも釣れた時のワクワク感など私にとっては最高の気分です。今回の場所はアジ、カサゴ、カワハギ、スズキなどいろいろな魚がいますので、あとは腕次第ですね。眠い目をこすりながら5時に起床、5時半に家を出て高速道路、日の出の10分前に現地到着、6時半には竿を出します。帰りましたらまた釣りの成果のお便りしますね。ところで、私は釣り以外に趣味はありませんが、ももさんの趣味は？曲を作ったり詩を書いたりは趣味ではないでしょうし、楽器を弾くのも趣味とは言えませんよね。純粋に趣味を問われると、私も含め友人たちもあまり趣味と言えるものが少ないように思います。一生懸命になれること、また心がワクワクするようなことなどが趣味と思いますので、私も釣り以外はあまり趣味を持つものがありません。新しく趣味として楽しめることを見つけたいと思います。まあ一つでもあるだけいいかなと思いますが、友人にやたらいろいろなことに興味を持ち、やり始めても三日坊主、すぐに飽きて違うことを始めます。それはそれでいいのかとも思いますが、長く続けてわかることもありますし、何とも言えません。でも私は来年こそは釣り以外の趣味を持ちたいと思います。そこでプロフェッショナルのももさんに伺いたいのですが、私でも今から始められる何か楽器はありますでしょうか？ちなみに兄の使っていたウクレレとギターはあります。 近所に住むおばの家にはピアノもあります。父の若い頃に弾いていた大正琴と三味線もあったかな。楽譜はシャープもフラットもついていない曲ならゆっくりですが読めます。休日に釣りばかりではと思ったりする今日この頃です。友人のように三日坊主にならない秘訣とかありましたら教えてください。ももさんは今までにもう音楽なんてなどと思ったことはありますか。もし音楽をやっていなかったら何をしていましたかなどなど教えていただきたいと思います。釣り吉四平さん、お便りありがとうございます。2回目のお便りですね。嬉しいです。釣りに行かれる方は皆さん朝早起きだって聞きますね。5時起き、そして5時半にはもう高速道路、うわー大変だ。この冬の早起き、きついですよね。だって5時真っ暗じゃないですか。眠いし、寒いし、もう布団から出るのが嫌だって思っちゃいそうだけれども、やっぱり釣りがお好きな方はそれでも行きたいっていう気持ちで頑張って起きて、準備してお家を出られるんでしょうね。その時間帯が一番こう釣りが、なんだ、お魚が釣れる時間とか、そういう感じなんでしょうかね。朝からやらないとダメなんですね。いやー、寒いですもんね。そうで、ももさんもね、そう、風ね、珍しくってことないけど、なんかここ数年ずっとこの時期風邪をひいてたんですけれども、なんとか無事で、うち家族みんなね、それぞれ風邪をひいたりしていてヒヤヒヤしたんですけど、なんとか今年はね、ひどい風邪はひいていないです。このまま頑張って冬をね終えられたらいいなと思うんですが、どうだろう。そうですか、釣りをしながらラジオを聞くのはね、すごくいいですもんね。だって釣りしている間って結構待ち時間もねたくさんあるでしょうから、そういう時にちょっとラジオを楽しんだりとかっていうのもいいなと思います。そんな釣りが大好き釣り吉四平さんが釣り以外の趣味を持ちたいということで、音楽もやってみたいななんていうふうに書いてくださってましたけれども、いいと思います。なんだろう、釣りってほら外に出て楽しむ趣味じゃないですか。だからそのお家の中でできる全く違う趣味として、じゃあ雨の休日はこういうことしようとかっていう違うものがあるっていいなと思うのでね、音楽は本当にいくつになっても始められるものだと思いますし、楽器もいっぱいありますからね。何をやろうかって、そう逆に悩んじゃったりするかもしれないですけど、もう何よりやっぱり好きなものがいいんじゃないですかね。この楽器の音が好きとか、こういうジャンルの音楽が好き、自分が聞いててね好きって思えるジャンルの中から、じゃあそのジャンルの音楽を演奏するにはどういう楽器を選べばいいかなとかっていうので決めていくのも一つだし、もうすでにお家にあるって書いてあったようなウクレレとかギターとかピアノもね、お近くにあるとかってお話だったので、身近にあるものからまず始めてみるっていうのもすごくいいんじゃないかなって思います。そうなの、練習しないと上手くならなくて、上手くならないと楽しくないものでもあるから難しいとこではあるんですけど、三日坊主になっちゃうと結局楽しさをわからないままね終わってしまったりするので、ある程度やっぱり続けようっていう決意を持ってやった方がいいかもしれないですね。ペースは人それぞれでいいと思うんですけど、楽しさが分かるまでにはやはり楽器はある程度時間が必要かなと思うので、コツコツやっていって一曲でもまずはできるようになったら、すごくねそこから楽しみが広がっていったりするんじゃないかなと思うので、続けることをまずは頑張っていただきたいなって思います。そこにね書いてあったような、楽器以外にも大人の方が結構オカリナとかねリコーダーとか、その音もそこまで大きくなくてお部屋の広さも関係なくて、楽器としてね演奏して楽しめるようなもの始められる方も多いって聞きますね。どうでしょうか、ぜひねチャレンジしてみてください。そっくり私に返すとですね、私はそう音楽ばっかりやっているので、反対に体を動かす趣味を見つけたいなって思ってます。なんかスポーツとかねできるものがなかなかなくて、 ちょっとゴルフも父に教わったりしてやっていた時期もあるんですが、まあ、三日坊主に近い感じで、ちょ何年かはやったけど結局そこからしばらくもゴルフクラブを握っていないので、何かやっぱりね続けてスポーツもやれたらいいな、お家の中で楽しむだけじゃなくてね、外に行って体を動かしたいなって思いはあります。楽しい趣味が見つかるといいですよね、お互いにね。釣り吉音平さん頑張ってみてくださいね、ありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね、リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。トレイスオブラブ聴いてください。 I can see your smile、 その笑顔が I can smile、
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオは スタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
真夜中の独り言。今日も一日頑張ったな。あ、そういえばみんな年賀状書いた？私ね、毎年年賀状書くのがほんと遅くって、本当は紅白見てたいのに、あ、年賀状書かなきゃとか、ひどい時はおせちつまみながら年賀状書いてたりするのね。で、今年こそ早く終わらそうと思って、12月半ば頃から年賀状ソフトで好きなデザインをこう選んでね、あ、これがいいかなみたいなものを見つけて、私写真がたくさん入る年賀状が好きなんだ。だからそのデザインに合う今年の写真、あ、これもいいな、あれもいいな、なんてこう選んで完璧に出来上がって、やった、今年は早くできたぞ、さあ印刷するぞと思って、あれ、イノシシ、ん？2020年ってイノシシでいいんだっけ？
はあ、ネズミだったって気がついて、印刷する前に気づけてよかった。
みんなも干支間違いには気をつけてね。
はあ、眠くなってきちゃった。
今日もお疲れ様、おやすみ。さすがに毎日お餅はちょっと飽きてきたな。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。